縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さあ、師走もう半ばですよ。12月15日となってしまいました。今朝のゲストをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、そして宜野湾にございますつけそば代表の宮城圭介さん、おはようございます。
おはようございます。
そして銀行の担当でありファンでもあるのかな、サポートしている沖縄開放銀行手だこ支店の牧瀬光さんです。おはようございます。
おはようございます。
じゃあね、今回ね、沖縄開放銀行がスポンサーをしている番組ではあるんですけども、まあこうやってお客様と一緒に出るっていうのは初めてなんですよ、牧瀬さん。
そうなんですね、はい、意外で、
はい、意外で、
はい、聞いてびっくりしてます。
うん、この関係ってなんかいいなと今日こう並んでいても思うんですけれども、どうですか、宮城さん。
はい、もう心強いです。
心強いですか。はい、一番いいなって思うところはどうですか。
牧瀬さんとこの喋ってる内容っていうのがそのままこのよろずの金子さんそのまま上に上げてもらっているので、この話がスムーズというか、
うん、
どういう感じで進めていくっていうこのアドバイスみたいなのがすごいスムーズに話が進んで、その点は良かったなと思います。
うん、でつまりドキドキしながらよろずの前どなたかわからない人にまず会いに行くとき、
はい、
その時にもうすでに牧瀬さんは情報を金子さんにちゃんとお届けしていた。
そうですね、事前に
どんなお客様で、
はい、うん、どういう悩みがあってっていうのを、まあ、簡単にではあるんですけど、アドバイスすぐできるように的確にいただけるように話はしてました。
うん、ね、そうするとね、話しやすいですよね。
そうですね、はい、
今実は悩んでるのこれですとか、うん、このメンツだと早かったんじゃないですか。
そうですね、簡単にではあるんですけど、相談というか課題を事前に お知らせいただいていて、で直接私ではないんですが、よろずの方からちゃんと、担当者からこう申し送りを受けて、まあ、その場の相談に臨んで、宮城店長の方から、まあ、特に自分が一番困っているところはっていう話を伺って、で、まあ、今回その相談の中で宮城店長が自分のお給料を切り盛りしながら頑張っていると、うん、でそこをなんとか上げてあげたいっていうところとか、もうお店の 中だったり、そばの味だったり、まあ、そういうところまですごく詳細に変わって説明していただいたので、まあもう数ある相談もあるんですけど、まあ、その中でも、まあ本物だと、本当に真剣だっていうのがすごい伝わってきたので、
うん
う
ん、
これはもう本当にいつも以上に力入れて頑張らないとなっていう気にはなりましたね。
まあ、はい、嬉しいですね。どうでした、そのね、緊張して行った時に一緒についていってくれた
牧瀬さん。心強かったです。
心強かった、はい、そんな説明を聞いてる間ってどんな心持ちでした。
自分がちょっと口下手なものですから、代わりに言ってくれてた、ありがとうございますともこう下向きながら
良くしたいというか、もっと伸ばしていけるはずっていうところだったので、宮城さんに事前にあれも持っていこう、これも持っていこうということで、すぐこの1時間貴重な時間に伝わるだけの資料を持っていって、うん、相談に臨みました。
素晴らしいわね。であなた自身もお店に行ってね、今これだけの味を伝えられるっていうことはしょっちゅう通っているってことよね。
そうなんですよ、お昼休みとかに職場のメンバーと行ったり、うん、一人で行ったり、
うん、
休みの日家族と行ったりたくさん食べてます。
なるほど。でね、しかもインスタアップするのとかね、そういうのを毎日こう見ながら待ってるわけよね。
はい、同じインスタグラマーとしてすごいなと思って毎日更新してるので。
毎日なんか夜にまにましながら見るみたいなのってないですか。
自分が上げてるわけじゃないんですけど、
インスタグラムを中心にやってくださるそのスタッフの方も、はい、どうですか、関係性としてはこう今日は何載せるみたいなのって会話したりするんですか。
そうですね、スケソバのこの 味の説明とか聞きに来てくれて、それをフォロワーの人に伝えたいんで文章を起こしてくれって言われたり、
うん、
で今日は今週はどこそこにイベントがあるのでちょっとレポートしに行ってくるとか、
うん、
まあ、そういう風にやってくれてるんで、もうすごいいい関係を築けてると思います。
思いもそうですし、味も素晴らしいからみんながこれだけやってくれるとは思うんですけれど、でも金子さんね、最初に先ほど、はい、もう自分のお給料ももらえてない状態というかね、でその状態の相談を受けた時っていうのはやっぱりね、これはね、どうしようと思いながらアドバイスされたんですか？
まず最初に、あ、自分もそういう時期ありましたよっていうのをすごい思っていたので、
うん、
本当に家族もね持っていてすごい辛い時期だろうなっていうのをすごく共感したもんですから、
うん、
まあ、早く脱却できるためにあと何人のお客さんを連れてくればいいですかっていうのを、うん、もう真っ先に聞きました、
うん、
従業員さんがねたくさんいるわけでは今はないですけど、これが従業員がたくさんいたら多分生きた心地がしないと思うんですよね、うん、だからもう一言とは思えなかったですね、
うん、
はい、そんな心持ちでちょっと考えました、
うん、
はい。
それで、その数字としてのあとどのぐらいのお客さんが、
はい、
必要だよねっていうこととともに、
はい、
その Google マイビジネス、この2つのアドバイスだったんですか？
そうですね、IT が万能ではないと思っているので、
うん、
もちろん、これは自分がまだ見たわけではないんですが、出だこ支店の増木瀬さんたちもこうチラシを配ってくれたりとか、うん、そういったところも当時はちょっと応援してくれたりしたことがあるって聞いたので、
うん、
じゃあ IT の方を使ってあと何人のお客さんを連れてこられれば、
うん、
採算に合うのかなっていうのを真っ先に考えて、
うん、
目標というか、
うん、
はい、ここがまず一つ目のゴールっていうのを考えるようにはしましたね、
うん、
そうしないといつまで頑張り続ければいいんだろうかっていうことで、
うん、
モチベーションが続かなくなるので、
うんうん
うん、それで大体 IT って辞める方が多いですから、
うん、
まあ、まずはゴールを決めましょうっていうことで設定をさせてもらったのが1回目ですね、
うん、
はい。
その目標はどのくらいで達成できました？
そうですね、最初の目標は1日平均で10名から12名のお客さんを増やすってことで、うん、それは、翌月にはその毎日が達成できてるわけじゃないんですけど、トータルで見たら8割9割くらいは達成できてたので、
うん、うんうんうん、それはいいですね。そうするとやっぱり今まで半年ぐらいの悩みみたいな、お客さんはね最初はいるけどだんだん減っていたからね、その目標を設定したら1ヶ月ぐらいで達成できた時の気持ちってどうでした？
はい、まあまあ嬉しかったです相談に行ってよかったなって思いました
、うん、であとやる気もね高まりますよね、
はい、
ファンは増えていくし、
はい、
で今はお給料はどうですか？
お給料まだ少ないんですけど、まあ、いただけるようになりました。
あ、それはいいですねでも金子さんあれですよね、インスタグラムとね、
はい、
Google マイビジネスをつなげるっていうのはこれって簡単にできるんですか？
うん、今回はもうすでに宮城店長のお店のインスタグラムがもう1900人のフォロワーというか、
うん、
読者がいたので、うん、まあ、そちらのページに、宮城店長の方がもう自分の力で、Google マイビジネスというサービスで作った、お店の情報ページのリンクをただ貼るだけっていう、
うん、
単純にそれだけの作業でした、
うん、
はい。
まあね、最初のつなげるっていう作業はそれとプラス毎日インスタを更新したり、ああ、そうですね、
はい、
それから情報を充実させていったりっていうことをしたわけですね。
はい、
はい、まあね、その努力が相まったら1ヶ月経ったらなんと目標達成しちゃったと。
はい、
次なる目標は設定してるんですか？
そうですね、これを続けながら徐々に伸ばしていって、で売上とともにこの従業員とかお客様にもどんどん還元していきたいなと思ってるんで、
うん、
その細かい目標設定はちょっと決めようと思ってます。
なるほど。牧瀬さん、
はい、
また出番が出てきそうよ
嬉しいですね、どんどん、ね、一緒に、はい、頑張っていきたいです。
うん、やっぱこうやってずっと見守りながらなんかいろいろなんていうのかな、感想を伝えたいとかそういうこともしながら、
はい、
お店に通っていらっしゃるのかな、通っているのかな。
そうですね、銀行も本業だけじゃない部分でもこうやって寄り添って力になれたら やっぱり成果として今出てるのですごい私も嬉しくて、はい、
そうよね。そう、実は沖縄海洋銀行の中で、まあ、よろずさんと一緒になって、はい、そのグループの相談会をしたりとか、まあ、普天間にサテライトを設けたりとか、実はこの間は国頭支店でよろず相談会をしたりとか、そういうことをやってるんですけど、やっぱり日常的に接しているのはその担当の、それぞれの、ね、銀行にいる担当、そうすると金融機関との連携ができ、うん、で専門家のアドバイスができるこのシステムです。どうですか、事業者の皆さんにとって。
本当にありがたいです担当の方が窓口になってくれるので、自分一人では到底探せない期間だったと思うので本当にありがたいです、
ね、起業した時の一番辛い状況みたいなのを、はい、金子さんがね、あ、僕も一緒だったんですよって言ったっていう、その共感の部分をお話しくださいましたけど、はい、やっぱりよろずの強みの一つがやっぱり皆さんがこう経営者であったり、そういう辛い思いもいっぱい経験してる人だっていうことってありますよね、
は
い、
そうですね、はい、やっぱりよろずのコーディネーターって成功者というよりかは経験者っていう意味合いのが強いと思うので、
うん、
はい、だから大きい会社の社長さんもいれば、
うん、
個人事業でやってるコーディネーターもいるんですけど、まあ各々がいろんな立場でやっぱ苦労されてきてるな、自分も含めてっていうのはすごくずっといてて思います、
うん、
はい、
ねえ、そんなよろず支援拠点に相談したいっていう方、お電話番号申し上げます。 098-851-8460 です。平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。さあ、あっという間に時間が過ぎてしまいました。来週は最終週になりますので、またよろしくお願いします、もう一度ゲストをご紹介いたします。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてスケソバ代表の宮城圭介さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、沖縄海邦銀行出だこ支店の牧瀬ひかりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週。お相手はひがりかでした。
沖縄海邦銀行プレゼンツ、よろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、海邦銀行の提供でお送りしました。